こんにちは、チャーリーです。今日はですね、具体的に、投資について学ぶということ、これを、これから行っていきましょうと、いうことについて、お話をしてみたいと思います。投資というものはですね、不動産投資、株式投資、さらに、為替、商品の先物、金とかの現物、さまざまなものがあります。で、投資にはですね、大きく分けて、考え方として安定したインカムゲインを得ること、そしてもう一つは、キャピタルゲイン、値上がりを取ること、この2つがありますね。で、皆さんにぜひですね、やっていただきたい、考えていただきたい投資というものは、安定的なインカムゲインを取ることです。キャピタルゲイン、買った金額よりもですね、値上がりすること、これは、ラッキーだと思って考えた方がいいです。狙って、キャピタルゲインを取るのではなくて、インカムゲインを安定的に取りながら延長線としてですね、大きなキャピタルゲインが得られる、これであれば、大丈夫です。例えば自分の場合はですね、今は安定したインカムゲインを狙う不動産投資、これを投資の中の中心にしているんですね。インカムゲイン、不動産投資の場合は何かといえば家賃収入のことです。毎月毎月のですね、安定した家賃を取ること、これを常にですね、投資の中で心がけてます。銀行の金利に対してですね、投資のリターンが大きければ、毎月毎月安定的な家賃収入を、銀行の支払いをした後でも取ることができるんですね。これを数多く、さらにさまざまな国で持ってるからこそ、安定的なですね、生活、精神衛生上でも安定を得ることができているんです。ぜひ皆さんにはですね、安定的なインカムゲインを得る、そういった投資を心がけていただきたいです。本業でですね、例えばサラリーマンをされている方、安定的なインカムをですね、得るということは副収入を得るということになりますよね。違う財布が出来上がるということです。で、じゃあですね、どのくらいのですね、インカムゲインが入ることを目指していけばいいのか、まず一つの、ハードルとして考えること、自分の現在もらっている年収、多分皆さん当然その年収の中で生活ができていると思うんです。その、年収と同じ金額をですね、家賃で得ることができるようになればですね、非常にですね、皆さん、安心した生活を先々送ることができる。万が一、会社をリストラされて給料が入ってこなくなってもですね、給料と同じ金額の、インカムゲインが得られていれば、不安に思うことというのは格段に減ると思うんです。じゃあそれだけ大きなインカムが欲しい、けど最初からですね、全てそれだけ大きなものが得られるわけではないです。当然のことながら、それだけのお金、不動産を買うお金があればですね、皆さんはもうとっくにですね、投資をされていると思うんです。徐々に積み上がって最終的にですね、自分の理想とする姿に持っていくんです。そこへのですね、スピードアップのために、特にサラリーマンの方、副収入を他から得ること、これも考えていくことが大切だと思います。インターネットがこれだけ発達した世の中になれば、皆さんでもさまざまなチャンスを得ることが、お金を得ることができます。例えばヤフーオークションや eBay といったオークションサイトで物を売ること、情報商材というカテゴリーでですね、自分の独自の商品を販売すること、さらに言えばアフィリエイトのようなこともあるでしょう。で、その中でですね、成功する方、本当に大きな収入を得られる方というのは、数は少ないのかもしれないんです。ただし、たとえ少なくてもですね、それを行うこと、努力をすること、これが大切なんです。 新しいことを学ぶこと、挑戦することが非常に大切なんです。結果を初めから求めてチャレンジするのではなく、チャレンジした結果としてですね、副収入が増えていく、そういった形で考えていけばいいと思うんですね。で、中には、非常に大きな、年間で億を超える、金額をですね、副収入として得ている方、これもたくさん自分は知っているんです。その人が才能があるのか、実はですね、才能というのは、皆さん同じだけだと思ってます。そんなに変わるものではないです。大きな違いは努力ですね。そして考えることです。何も考えずにただぼーっと、過ごしていること、これはうまくいかないんです。これは投資の世界でも同じなんですね。人から与えられる情報だけを頼るのではなく、自分で知る努力をすることなんです。肌で感じることですね。こちらをそれぞれがやっていけば、成功への道、これは一気に近くなってきます。ぜひ皆さん考えてもらいたい、と思うんです。で、リスクについてですね、前回話をしたことがありましたが、再度ですね、おさらいで日本の不動産投資についてのリスク、こちらを考えてみたいと思います。日本の不動産投資のリスクというのは、何といってもですね、人口が減っていることです。家がすでに余っているということです。そして不動産業者、建築業者が多すぎるということですね。建築業者が多いということ、彼らも当然ですね、会社を継続しなければいけない、生活しなければいけないですよね。そうなったらば、家が余ってるのが分かってても家を作り続けなければいけないんです。それをより魅力的な PR をして、数販売するわけですね。では今まで使っていた古い家がどんどん余ってくるわけなんです。そこに住む人がいるのか、人口の絶対数が減ってるんです。海外の、例えばアメリカのようにですね、移民をどんどん受け入れるような国であればですね、住宅の事情というものも、その、入ってくる人数に応じて増えるものなんです。でも日本は移民を受け入れない国ですよね。相対的にこの後も人口は減ってですね、家はどんどんどんどん余っていきます。そして所得が下がっているということ、入ってくるお金が少なくなれば家賃として支払える、この金額も減るわけです。相対的にですね、インカム自体も、年々減っていく可能性が高いということです。余る家が増えればですね、やはり家賃が入らない家はですね、家賃を下げても、人を入れようとするわけです。デフレというのは、物の価格が下がることでしたけど、不動産業界、この賃貸の業界でもこの後デフレは進みます。家が余って入り手がいない、どんどんどんどん家賃相場が下がっていくと思います。となれば銀行の支払いに追いつかなくなる、結果的に不動産投資の、としてのですね、メリットというものは日本の国内では非常に少ない。成功できる不動産投資をですね、これから行う個人が日本の国内でできるのか、これはハテナマークです。私個人として考えた場合ですね、日本で不動産投資をするのか、先々考えてもほぼありません。ほぼというのはどういうことかというと、もしかしたらですね、日本で大きなインフレが来る、そういった予測ができて、一部の都心の不動産に関しては価格が、上昇する可能性が高い、さらに非常に低金利で調達を、資金調達ができる、さまざまなですね、ポイントで、投資をする意味があると考えたときには、投資を行うかもしれません。でもですね、今のところその確率というものは非常に、低いと思います。 皆さんにはですね、インカムゲインを得る投資として、ぜひですね、成長する海外、こちらを考えてもらいたいです。日本が1945年から、1990年の間の約半世紀の間ですね、日本の不動産価格というものは上がり続けたんです。家賃の相場も上がったんです。これは先進国では全ての国で同様のことが起こったんです。であれば、これから成長するですね、新興諸国で同じようなことが起こる、そう考えて間違いがないと思うんですね。どこの国に投資をするのか、これはまた後ほどお話をさせていただきますが、海外の成長する国の成長を自らの投資に生かすということ、こちらを理解してください。そしてですね、複利という考え方、これはインカムゲインという話とはちょっと違いますが、複利という考え方が、大切です。先ほど、前回話をしました、10年間、7.2%、7.6% どちらかでですね、運用すればお金は倍になります。じゃあ20年間という期間で考えてください。4倍になるわけです。では40年間という期間で考えたときに、8倍になるということですよね。最初の100万円は40年後 7.2%、7.6% で運用し続ければ、8倍に増えてます。もし年間 10% で運用することができれば、それを複利で回し続ければですね、7.2 年間仮にですね、で、倍になると。では21年という期間の間でですね、倍の倍の倍ですから8倍に増やすことができるんです。20年とちょっとでですね、自分の持つ資産をですね、8倍まで増やすことができる。これが複利ということです。では海外での適切な、投資利回り、先ほど自分の方で 12% という話をしたと思います。12% でですね、仮に安定して運用し続けることができたらどうなるか、仮にですね、年間 12% で、複利で運用し続ける、最初のお金が仮に100万円だとします。20年後にはですね、なんと964万円になっているんです。1000万だとしたら、年間 12% で運用したらですね、20年後には9600万を超えてるんですね。21年後には、1億800万、になってます。複利というものは非常に強いものなんです。複利ということを理解して、さらに言えばこれを長期間安定して運用するということを心がけていけば、誰にでもですね、大きな資産形成をすることができるんです。一番最初に運用できる金額の大きさによってですね、増える絶対額は違ってきます。そういう意味では副収入を得ることが大切。さらに言えば、今の入ってくるお金、これを使わないで上手に投資に回してですね、運用する金額を増やすこと、これが結果的に皆さんそれぞれのですね、当初決めた目的に近づけることになります。こちらをよく心がけて、皆さんに行動してほしいと思います。海外投資というものはですね、非常にメリットが今は大きい。先ほども話しましたけど、日本が過去の45年間、1945年間から90年まで成長したようにですね、今例えばこのアジアの国々は成長の真っ盛り、真っ最中なんですね。そういった、国々で上手に成長を取り入れていけばですね、より資産を、大きく増やす、安定的に大きく増やすチャンスがたくさんあるということです。ぜひ皆さん、海外投資について勉強をしてみてください。資産をさらに言えば分散をして持つということ、こちらについてもですね、ぜひ皆さんには考えていただきたい、これから一緒に勉強していきたい、そう思います。